ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第476回です。
3月8日に漫画家の鳥山明さんが1日に亡くなられたことが発表されました。また翌日3月9日には声優のたらこさんが4日に亡くなられたことが発表されました。謹んでご両名のこれまでのご活躍に敬意を表するとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
鳥山明さんは1978年に週刊少年ジャンプで読み切り作品ワンダーアイランドでデビュー、ドクタースランプ、ドラゴンボールは共に大ヒットし、世界的人気作品となったことは皆様もご存知の通りです。また漫画連載の合間には人気ゲーム作品ドラゴンクエストシリーズのキャラクターデザインをされ、最近は中の人もプレイ頻度が落ちていますが、ドラゴンクエスト10オンラインの最新バージョン、未来への扉とまどろみの少女が3月21日にリリースを控えていた矢先のことでした。鳥山さんはプラモデル制作はプロ級の腕前とのことで、タミヤのフィギュア改造コンテストで複数回入賞の経験があるそうです。また、ファインモールドの社長と懇意にされているとのことで、ファインモールドのディフォルメフィギュアのデザインを鳥山さんがされているのはミリタリーモデラーには有名です。
たらこさんは1981年にうるせいやつらの幼稚園児役というモブ役で声優デビュー、1983年にはシンガーソングライターとしてもデビューされます。1990年からちびまる子ちゃんのまる子役を担当、同作品の人気が上がるにつれてたらこさんの知名度も上がり、タレントとしての出演やナレーションの仕事も増えていきました。直近では老人ホームの検索サイトのテレビ CM や政府広報のテレビ CM でちびまる子ちゃんが採用されたことで、テレビでたらこさんの声を聞くことが増えていましたね。
中の人は特に鳥山明さんのファンだったというわけではないですか。世代的にドクタースランプやドラゴンボールを見て育っていますし、ドラゴンクエストは現在進行形で好きなゲームです。間違いなくド直球で影響を受けている世代ですね。たらこさんというと独特の声で記憶に残りますか。中の人の記憶では機動警察パトレイバーの初期 OVA 版とテレビアニメ版で紳士ミキヤスの妻タミコ役で出られていたのが強烈な印象として残っています。出演が多かったわけではありませんが、タミコさんのパワフルで強烈なイメージを鮮烈に植え付けられた感じでした。新 OVA 版と後の劇場版ではタミコさんの役は足立忍さんにキャストが変更されていますが、時期的にちびまる子ちゃんで多忙になられて変更を余儀なくされた感じなのかもしれません。しかし足立さんの演技でも初代のタミコさんのイメージが踏襲されていたように感じます。近頃は様々な分野での訃報が相次いでいます。少し前は 遠い昭和の一時代が終焉に向かっているかのような感覚でしたが、最近は肌感覚がある平成初期も終わり始めているような感じで、一抹の寂しさを禁じえません。それでは今回のニュースです。
イギリスのナッシングテクノロジーはアンドロイドスマートフォンの新製品ナッシングフォン 2A を発表。日本国内でも予約受付を開始しました。3月末からデリバリーが開始されるとのことです。メインと超広角それぞれ5000万画素のデュアルカメラを NFC コイルの内側に配置し、製品の目に見えるようにデザインされているのが特徴。全体のデザインは左右対称性が歪むようなデザインと表現しており、 Android 14 ベースのナッシング OS 2.5 と合わせハード・ソフト双方でのデザイン性をアピールしています。チップセットはメディアテックのディメンシティ7200プロ、メモリーは 8GB または 12GB、 ストレージは 128GB または 256GB とアナウンスされていますが、国内向けのウェブサイトではメモリー 12GB モデルはストレージ 256GB のみで3月発売、メモリー 8GB モデルはストレージは 128GB のみの設定となり、発売日は後日公開とされています。ディスプレイは 6.7 インチ 1084×2412 ピクセルのアモレッドで、最大 120Hz のアダプティブリフレッシュレートに対応。デュアル SIM 対応ですが、 SIM カードはナノ SIM のみで eSIM 非対応。充電は 45W の急速充電に対応。ステレオスピーカー搭載、生体認証は指紋センサーと顔認証に対応。 IP54 相当の防水防塵性能、 NFC を搭載しますが、お財布携帯については調整中としています。
ナッシングフォン2の廉価モデルについては投入が予告されていましたが、正式に発表されましたね。グリフインターフェースの省略という噂もありましたが、ナッシングフォン2よりは減らされているとはいえ、かろうじて搭載されています。プロセッサ性能が下げられているのは仕方のないところですが、個性的なデザインが売りの端末なので、独特なデザインが失われていないところを評価すべきなのかもしれません。
Amazon は配信されている番組を離れた場所にいる友人などとシェアして一緒に視聴できる Amazon プライムビデオのウォッチパーティー機能を3月31日で終了することを明らかにしました。プライム会員であれば誰でも利用でき、最大100人の友人とオンラインでチャットしながらリアルタイムで視聴できるサービスを提供していました。現時点では類似の機能の提供の予定はないとのことです。
この手のサービス終了のニュースが時々流れますが、共通しているのはサービスの宣伝や紹介が十分されていたのか疑問を覚えるということです。サービスを利用していてもそんな機能があったことすら知らなかったというのが結構あって、サービスが紹介されていればもっと利用する人がいたのではというサービスも結構あるように感じるんですよね。
Apple は iOS17.4 および iPadOS17.4 の提供を開始しました。絵文字キーボードで新たな絵文字が利用可能になったほか、探すで連絡先の写真が空白になる不具合の修正、盗難デバイスの保護が全ての場所でセキュリティを強化するオプションに対応するなどの変更が加えられています。 iPhone15 シリーズでは設定のバッテリーの状態に、バッテリーの充放電回数、製造日および最初の使用を表示するようになっています。
不具合 の修正に加えてセキュリティの強化なども行われていますので、早めに適用したいところですね。中の人の iPhone15 Pro Max で時々起こる文字入力関連のちょっとした不具合がありますが、そろそろ解消するでしょうか。
Apple は iPhone の下取りが最大で1万円アップする新生活応援キャンペーンを開始しました。Apple Store またはオンラインストアで対象の iPhone を下取りに出して新しい iPhone を購入すると、下取り額が2000円から最大で1万円増額されるキャンペーンです。またペイディ後払いプラン、 Apple 専用で Apple 製品を最大36回分割手数料 0% で購入することができます。またキャリア契約付きで購入すると8800円が端末代から割り引かれるとのことです。
Apple が時々実施する割引施策が今回も開催されます。今回は下取り価格の上積みとペイディの36回分割の手数料 0% キャンペーンですが、欲しいものがあるときはこういう施策を利用してお得に買いたいですね。
X、旧ツイッターで投稿に対するいいねやリポストの数を非表示にするという方針が明らかにされました。ユーザーの投稿に対して仕様変更について明らかにされたもので、タイムラインでのいいねやリポストの数を非表示にして投稿を個別に開くことでそれらが表示されるという変更をすでに一部のユーザーに対しては適用している模様です。この他にも、右上に投稿時間と閲覧数が表示され、下には何も表示されなくなる変更や、投稿を右にスワイプすると返信でき、左にスワイプするとお気に入りに追加、タップ&ホールドでそれ以外のアクションができるようになるというアプリの仕様変更について公表されています。
イーロン、いらんことすんな。というのが、全世界のユーザーの声なのではないかと。どうでもいいので、タイムラインをちゃんと時系列順に表示するように仕様を戻してほしいんですが。
ディリゲントは iPhone15 Pro Pro Max 用としてマグセーフ対応の外部レコーディングモジュールを販売することを明らかにしました。今回発売されるレコーディングモジュールは CF エクスプレスタイプ B カードに保存するタイプと SDXC カードに保存するタイプの2種類、どちらも 19,800 円です。本体をマグセーフで iPhone の背面に装着、USB-C ケーブルで iPhone と本体を接続、プロレスファイルを直接外部メディアに保存できるというものです。汎用4分の1インチネジ穴と 3mm アンチツイストピンの ARRI リグマウントも用意されており、 iPhone 以外のカメラにマウントすることも可能とのことです。
iPhone 15 Pro で高品質な動画を撮影する場合、保存容量が課題になりますが、この製品のような外部ストレージを接続できると非常に便利ですね。本体のストレージ容量を抑えて入手しやすくなるなら、iPhone を撮影機材として使いやすくなるのではないかと思いますし、データの受け渡しもしやすくなるのでいいことばかりのような気がします。今回のニュースは以上です。
3月8日、M3 プロセッサを搭載する MacBook Air が発売されました。中の人は早速それを触る機会に恵まれたんですよね。
というか、 親戚の方が発売早々に15インチモデルを購入されたということで、セットアップのサポートに行っていたんですが、店頭在庫がないと思うので、現物の確認をしてもらって注文までかな、と思っていたら、CTO ではないので在庫があって、その場でお買い上げになってしまった感じですね。最新モデルの購入、率直に羨ましいですね。
セットアップは既存機種からのデータ移行などはないので、それほど時間がかからず終わったんですけど、処理能力を発揮するような場面はなかったので早くなっているのかとかはわからない感じでしたが、普段13インチの MacBook Pro を使っているせいで、15インチの画面はやたら大きく感じましたね。
中の人としては、iPhone 15 Pro Max を買っていなければ、多分今回の M3 MacBook Air に買い替えていたのではないでしょうか。キーボードの打ち心地に関しては、タッチバーの頃のマジックキーボードよりもさらに良くなっていると思います。今回プロセッサ以外は M2 のモデルをほぼ踏襲しているようですが、M1 モデルのユーザーとしては率直に羨ましいです。あとはじっくり使い方を覚えていただいて、活用していただければと思っています。今週のゆくもばは、そろそろおしまいの時間です。
この番組は、Apple Podcast をはじめ、Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは、中の人。番組アートワークなど、グラフィック作成協力は、中川陽山。声をお届けしましたのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イアでした。